Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は明治学院大学教養教育センター准教授で見沼丹部福祉農園事務局長の猪瀬康平さんをゲストにお迎えします。猪瀬さんは明治学院大学でボランティア学の教鞭を取りながら、埼玉県埼玉市の見沼丹部をフィールドに福祉と環境活動を掛け合わせた取り組みである見沼丹部福祉農園を継続的に展開されています。障害のある人もシニア世代も大学生も地元の人も、よそ者も様々な立場の人がこの見沼丹部福祉農園での農業を通じて新しいコミュニティを生み出しています。そんなプロジェクトの話をきっかけに福祉現場における表現活動の可能性など幅広くお話しいただきます。お楽しみに。この時間はゲストをお招きしてアールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは、明治学院大学教育研究センター准教授で、見沼丹部福祉農園の事務局長の猪瀬康平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、猪瀬さんの自己紹介、ですね、こちらの方プロフィール読み上げさせていただきます。猪瀬さんは1978年埼玉県浦和市現埼玉市のお生まれです。明治学院大学教養教育センター准教授、見沼丹部福祉農園見沼風の学校の事務局長を務められています。2001年に大阪大学人間科学部ですねを卒業後、見沼丹部福祉農園の活動に関わってらっしゃいます。そして、この福祉農園の活動から営農集団見沼風の学校というこういったプロジェクトも2002年に結成されています。2007年に東京大学の、大学院の博士課程を単位取得、満期退学後に同年に明治学院大学に専任講師として着任されています。そして2010年から現職准教授をされています。専門は文化人類学、ボランティア学、 NPO 法人ノランド代表、そして NPO 法人声と言葉と心の部屋、通称ココルームの理事もされています。著書に村と原発、農文教などがあります。ということでですね、大学の、教員をされつつ、今日、主にこの、お話ししていただくのが見沼丹部福祉農園という活動なんですけども、
はい、
この話もなんですけど、今まず大学の方では、これボランティア学、文化人類学っていうことなんですけど、どんなことを教えられたりとか研究されたりしてるんですか？
大学の授業で教えてるのはボランティア学っていう授業をやっていて、はい、で、ボランティアっていうとなんか非常に新しい現象のように捉えられるんだけれども、はい、むしろその市場の領域とか国家だったり行政がいる領域じゃなくて、人間がもう自分たちで共同作業したりとかお祭りを維持したりみたいなのがあって、そういうなんか働くっていうことが広い概念としてある中で、今はこうお金を稼ぐってとこだけが焦点になっちゃっていて、そこから見るとボランティアって非常になんとか不合理で異常なことのように見られるんだけど、より昔の働くっていう意味ぐらいの中で考えるとボランティアっていうのは極めて当然のこと で、その時にだから今のボランティアでこんな活動してますっていうことを紹介するだけじゃなくて、その前から人類が例えばどうお祭りを維持してきたのかとか、どういう村の中で共同作業やられてきたのかとか、そういう例えば権力と例えば緊張関係を持って時には一気を起こしたりみたいな話とかも含めて、話をしているっていう感じですね。
なるほど、面白いです。そういう意味ではなんかボランティアって話だけすると、なんていうんですかね、そのやっぱり今なんかこうボランティアセンターに行ったりとかして、あるいは震災の現場とかね含めて、なんかこの仕事をしながらもう一方でやるとか、あるいは退職された方がするとかっていうようなイメージなんですけども、もうちょっとその活動とか働き方全体をこう組み替えていくというか、新たにそういうふうな発想を変えていくような形でボランティアをされているっていうことですよね、今の話を伺うと。
そうですね、
それね、学生さんがどういうふうに受け止めてるかっていうふうなことってすごく興味深いと思いますけども。
まあ最初の頃言われたのなんか、はい、これはボランティア役じゃないみたいな言われたりとかすることが。
こんなんでボランティアの話じゃないじゃないかっていう。
農村の話ばっかしておるぞとか、はい、なんかこう、政治の話ばっかしてるぞとかいう話なんですけど、はい、まあでもじっくり話していくと、よりそっちの方が、なんかこう、はい、うん、通じてくるところあって、で例えばだから学生がよくボランティアは偽善である命題みたいなのって結構言われるわけですけど、はい、でもなんか偽善であると問わなきゃいけなくなっちゃってるのはなんでなのっていう話で、うんうん、それって多分お金を稼ぐって時はお金を稼ぐためって目的が一つあって、はっきりして対価が出るって話が主になっていて、はいはい、例えばあの僕がまあまあ、この前の5月に行った、ある福島の石むしろって集落で、はい、関上げっていう、まあ、水路掃除なんですけど、はい、で、そこの水路掃除してて面白いのは、結構こう、水路掃除していくことによって、まあ、その一種の祭りなので、はい、帰省して帰ってくる人がいたり、
はいはいはい、
で、昔の文献なんか読んでると、まあ、その時になんか若い男女2人をペアにさせて、うん、作業させて仲良くさせるみたいな、そういう男女の仲を深める場になってたり、うん、はい、それから終わった後、例えば、あの、水をこう、せき止めてそこで水路掃除するので、はい、そうするとこう、イワナとか、ヤマメとかが、はい、こう、取り残されるのを、はい、みんなで一生懸命同時に帰って取って、で、それをこう、焼いて食べるみたいな。うん、で、そういう、こう、遊び仕事みたいな側面だったり、うん、その後、そのイワナを焼きながら、ヤマメを焼きながら、お酒飲んで、うん、こう、宴会もやるみたいな。で、そういう意味で言うと、なんか一つの意味に全然、還元できなくて。
本当そうですね。いろんな出会いもあるし、いろんな価値観とか、その仕事とかボランティアとか、はい、まさになんかその生活の出会いっていうんですかね、その結婚相手とかここでできるかもしれないしとかっていうふうなことで言うと、むっちゃ多様ですよね。
で、それをだから例えばなんかお前嫁さんと出会うためにやってたんだろうっていうと、うん、全然違うじゃないですか、うん。
はいはいはい。
そういうのも結果としてあったけど、うん、本来はもっと多義的で、うん、本来の共同行為ってそういうもんで、うん、それをこの目的のためにやっちゃってるっていうものが発生しちゃってることの方が、あの、もしかしたら、あの、人類の歴史の中では、限られた時代のことで。
はい、いやいやいや、すごい面白いですね、その授業。そういった、まあ、ね、今のその、10代、20代の学生がそういうところまで立ち上って、ボランティアどう考えるかっていうところはすごく面白いと思うんですけども、
はい、
まあ、それと同時にその、一つのフィールドとして、はい、まあ、かなり、その、埼玉市の、見沼田んぼ、はいはい、というところに関わってらっしゃると思うんですけど、まず、この見沼田んぼって、これ、リスナーの方、関西の方が多いんですけども、どういう場所なんですか、見沼田んぼっていう。
見沼田んぼっていうのは、はい、いわゆる埼玉市と川口市にまたがっているところで、
はい、
で、面積としては1260ヘクタールで、はい、まあ、ちょっと、東京ドームで直すと、270倍の広さがあるところで、は
い、ほうほう、なんか、あの、一説によると、大阪でいうと、吹田市ぐらいじゃないかっていう。まあ、
そうですね。
はい。
でそれで、東京のもう東京の都心、東京駅から、25キロから35キロのところにあって。
近いですよね。
で、うん、まとまって守られている、その都市近郊の緑地、首都圏の緑地としてはもう非常に、あの、稀有な例なんですけども、
はいはい、
で、そこが、戦後、まあ、経って、戦後のすぐの時期に、うん、まあ、大きな台風が来た時に、うん、そこにまあ、水が溜まるっていう、流水機能があるっていうことを見出されて、
はい、
で、その後、まあ、高度経済成長期で埼玉県も、まあ、あの、首都圏近郊と、うん、多分に漏れずに人口爆発していくわけですけど、はいはい、そこはもう開発せずに農地としてしか利用させないっていう場所になっているっていう、
まあ、そこを開発せずに残してちゃんとそういうふうに対策、まあ、災害対策もできるような場所だったりとかしながら、でもそれ残すためには何かしらやらんとあかんやろっていうふうなことで、今その、まあ、いろんな団体が関わっていらっしゃると思うんですけども、猪瀬さんがやられているのがその見沼田んぼ福祉農園ということで、まさにその農園っていう言葉はね、当然ね、はいはい、いろんなところでみんなあの、まあ、そう、都心に住みながら郊外で農業するとかっていうのもよく最近聞きますけども、プラス福祉って言葉がまあついてますよね、はいはい、この団体では具体的にその見沼田んぼでどういったことされてるんですか。
まあ、農園を作ることの経緯から喋らせていただくと、はい、80年代に入って見沼田んぼもそういう形で保全されてきたんですけども、はい、そこにゴルフ場を作る計画とか、
あ、やっぱ、
ね、周辺部にもいろいろ開発計画を持ち上げてきたんで、
持ち上がるんやな。
で、そこをまあ、はい、守ろうっていう声が、いわゆる農家じゃない都市住民の側からとか、行政の側、うん、行政の中の、まあ、あの、動ける職員の人から出てきたんですけども、はい、で、そういう中で、まあ、うちの、まあ、兄貴が障害があるんですけども、はい、で、まあ、うちの家族も関わっていて、はい、その縁で障害がある、あの、子もいる家族だったり、はい、まあ、子供連れで来てたりとかして、はい、で、そこにこう、見沼田んぼに関わるようになるんですけども、はい、 で、その時、まあ、うちの両親たちを中心にして、まあ、見出すのが、はい、やっぱ都市の住民が、外から見沼田んぼを守れって言ってるだけで、はい、実際守ってるのはそこでずっと代々やってきた農家の方で、うん、で、その、実際、その、守れって言っても結局、なんていうか、ハイキングしに来るとか、うん、ちょっと綺麗だなって言ってるだけで守れっていうのは全然説得力がないので。
なるほど、なるほど。
で、その時に、自分たちが、農業をしながら、見沼田んぼを守る主体になっていくような、うん、そしてその自分たちっていうのも単に都市住民ってことだけじゃなくて、うん、障害のある人がどっか遠くで作業するんじゃなくて、はい、都市の真ん中にある農地なんで、はい、そのコミュニティから切り離されずに、はい、その農業をしながら自分の仕事とし、はい、それが見沼田んぼを守っていくみたいな、うん、そういう保全の担い手になれるようなことができないかっていうので、はい、86年からずっと見沼田んぼ串の上を作りたいっていう要望書を県の方に出していて、はい、それが、まあ、見沼田んぼの保全政策自体が、はい、要するに農家にしてみると自分の土地なのに自由に使えないっていうことが起きてくるし、うん、まあ、ゴミ処理場に、ゴミを不法投棄されたりみたいな問題が起きてきたんで、うん、で、まあ、農家以外の、ベースは農家の方ですけど、うん、そこをどうしてもやらない土地を、農家以外の県民に開く形で保全しようっていう形で、いろんな事業を始めていくんですけど、県と、はい、市民がパートナーシップを組んで、はい、でそこで福祉農園の企画書がずっとその、捨てられそうなところに置かれてたんですけど、
でそのずっと要望し続けてこんなできるねっていう
ので、そのホルダーをたまたま担当者の人を見つけて、はい、これ面白いやっていうんで、うん、やったら、まあ、その時の知事も含めて、うん、これはいいぞっていうんで、99年に開園して、
なるほど、
始めたっていう感じの経緯ですね、
は
い
は
い、
今は実際そのじゃあ99年に開園されてからはどういった主体に、まあ、要は皆さんがそこの場所の主体になっていくってことですけども、はい、まあ、都市住民っていってもいろんなタイプの方いますよね、で障害がある方も当然いろんな方々がおられると思うんですけども、江野さんから見ててこうどういう主体の人たちがこう相まみえて農作業されてるんですか。
まあ、中心は、まあ、うちの兄貴とかそうですけども、はい、知的障害の人たちと彼らを支える職員だったり、うん、ボランティアの人たちが月曜日から金曜日まで来ていて、うん、それはもう作った野菜を販売したりとか、はい、加工品にしたりとかして活動している団体が、まあ、主としていて、はい、でそれに加えて、まあ、週1回だけ来る団体もいて、はい、その人たちはもうちょっと、まあ、そこで、例えば、お茶飲んだりみたいなことも含めて、うん、はい、いわゆる農園活動がっつりっていうよりは他の活動をやってることの一環で、まあ、うん、芋を育てたり取ったりみたいな、はははは、そういう形でやってる団体もあれば、はい、それこそ、身体障害の人でも辞めちゃいましたけど、はい、やっぱそこはもう本当に農作業はもう障害のある人はやらずに、うん、スタッフの人がやっていて、うん、でも障害のある人はそこでこうお茶飲んで、はい、で外の空気当たったりみたいなことで、うん、まあ夜すごい寝つきが良くなるみたいな、うん、そういうリラックスの場になるみたいな活用してたり、うん、はい、でそれから僕が2002年に、大阪から戻ってきて、はい、2001年か戻ってきた、はい、でその時にちょうど僕と同世代のボランティアが農園に来始めていて、はい、うん、でその時主世代はだから団塊の世代中心なんで、はい、僕とかも最初は強制労働で、
はい、
反対にいたので
なるほど、
で夏休み帰って家でゴロゴロしてると、はい、親父に暴力的にこう車に乗せられて、はいはい、でもう炎天下なんか草取りとか、
なるほどなるほど、
あとなんか日韓ワールドカップで桜の木と上の木大量にもらったから全部植え替えるぞみたいな、はいはい、でもう有無を言わさずやらされて
全然最初それ本当強制だった
んですね。いやいや本当全然、全然楽しくなかったんですけど、うん、はい、でそれでまあ親父の同世代の人になんか偉いねとか言われて、うん、嫌だなと思ってたんですけどでただその時ぐらいにちょうど同世代の子たちで、うん、はい、ちょっと農業とか関心ある年齢の人たちが来てたり、うん、あと地元の連中、僕の高校時代の同級生とかも結構地元に残ってるので、はい、埼玉の場合、はい、
うん、
でそういう声かけたら結構みんなの上に来始めて、うん、でそれでまあ作ったボランティア団体で見沼風の学校っていうのがもう2002年作ったんで、はい、もう若者集団つってたんですけどね、はい、僕とかもう中年なんで、はい、中年若者集団に変わってきてるんですけど
なるほどなるほど、
でそれが1団体と、はい、あと2006年にうちの農園の農機具が夜真っ暗なんで、はい、シャッター小屋全部ぶっ壊されて、
あ、
中の農機具が全部こっそり取られるっていう、
そういうことあるんですね、やっぱ
たびたびあったんですけど、その一番ひどいことがあって、うん、でその時朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、うん、日本農業新聞全社が報道してくれて、はい、結果としてそれよりも物が集まっちゃう事件っていうのが起きて、
なるほどね、全国の、ね、
全員が集まって、はい、でその時に一番最後に来たのが、地元のロータリークラブの方 で、うん、でそれで応援してくれるって言ったんですけど、はい、まあもう物的なものとか全部、うん、整ってるので、うん、むしろ一緒に農作業しませんかって言ったら、はい、ロータリーの方もじゃあやろうって言って、でそれ以降もう10年、はい、ずっとロータリークラブの方が深く持ってやってるんで、はい、うん、もう障害のある人もいれば いろんなボラン障害のある人が中心にいて、うん、でもいろんなボランティアの人がいて、はい、で地元の、うん、いわゆる市民運動的なものと実際、まあ、寄付的なことしか関わりがないんだけれども、うん、そうじゃなく一緒に汗かく仲間として地元の経営者の方も入ってきてくれて一緒にやってるっていう感じになります。
あの、まあ、福祉の側っていうのもまあ分けるのもおかしいなんです話なんですけども、まあ、実際そういう活動に参加してその障害がある方のまあ一つの就労みたいなことで言うと、はいはい、やっぱりその地元 そのロータリーのクラブの方が入ったりとか、まあ、あるいはその大学生とかね、はいはい、井上さんの場合だとその例えば学生がを連れていくっていうようなこととかもいろいろあると思うんですけども、やっぱりその就労のあり方みたいなことも実験的にこう段階的に変わってきてるっていうふうな感じなんでしょうか。その辺ってどうなんですか。
いやーどうなんですかね、うん、この辺はねなかなかね得意じゃないような気はするんですが、うんうん、特にだからまあ平日毎日来てる団体は、はい、まあ、野菜の販売をして行ったり、はい、まあ、加工品作ったりしてますけど、うん、やっぱ野菜作ってるだけだと、うん、まあ、収入は一定レベルになっちゃうんで、は
い
は
い、まあ、加工もっていうふうなこととかもやられる団体もいるんですよね、
は
い、
でもまあその加工を、うん、まあ、どうしていくのかっていう、はいはい、とこで、まあ、うん、まあ、まだ試行錯誤みたいなところがあって、うん、まあ、だからなんか先進事例でエバルみたいなところっていうのは、うん、なんかできねえなっていう感じがあるんですけど、
その就労の話は、はい、まあ、もちろんその実際お金に変えていくっていうこともあるのと、あとそのまあ社会参加的なことで言うと、はいはい、その実際、年数経つにつれて、やっぱり関係性みたいな。どういったんでしょう。最初例えばこの方は障害があるなっていうふうなこととか、障害者っていうふうな見方をする方がどれぐらいいるのか分かんないですけども、もちろんまあそういうふうな出会いがありながら徐々にまあ仲間になっていくというか、一緒にやっていくっていうふうなそのプロセス変遷みたいなのを見られてて、うん、やっぱりこういうことを一緒にやっていくとこう変化するなみたいなことって実際現場におられて どうなんでしょう。ちょっと曖昧な質問かもしれないですけども、
多分特徴的だなと思うのは、はい、福祉農園って言ってるけど、はい、福祉っていうところよりも農園ってことのインパクトの方が強いので、で実際ボランティアで来たりとか来てる人が障害者の支援をするとか、はい、障害者のいる場所に来るって意識よりは、うん、農業しに来るっていう感じの入り方をしていて、はい、でそこになんか気づいてみたら障害のある人がいるみたいな感じの出会い方なんで、うんうん、なんかこうそれこそなんか飛び跳ねたりとか、うんうん、あとまあだから一度、一週間毎年夏にキャンプやってるんですけど、はい、そこになんか50後半ぐらいのおっちゃんがずっと来てて、はい、僕の先輩のおじさんなんですけど、はい、で、なんか飯とか出しても子供より先に食ったりとか、ビールみんなの食べて買ったら勝手に飲んじゃうんですけど、なんなんだろうなと思いつつ、うん、まあ、でもこういうもんだと思ってみんな、こういうもんだとみんな持ってるから周りもこういうもんだと思っているんですけど、はい、うん、後々聞いてみると、まあ、精神障害の方で、はい、おいっ子が、うん、まあ、面白いから連れてくるって言ってるんだけど、うん、別になんか、まあ、みんな、その、精神障害者の支援をするっていうよりは、うん、謎の空気読めないおじちゃんがいて、結構面白かったみたいな。
まあ、そういうことなんですよね。謎の空気読めないおっちゃんであるっていうだけなんですよね、はい、そこはある意味ね。そういう状況がこう生まれつつあるっていうのは、すごいやっぱ面白いですよね。で、実際、まあ、そこに、例えば、今の先ほどのね、ボランティア論を、まあ、学生に、教えてはるってなった時に、まあ、いざ現場に、若い、それこそ10代、20代の学生が行った時に、何かこう、働くとか、ボランティアしてるみたいな、さっきの話ですよね。その辺のなんかこう、揺らぎというか、気づきみたいなものっていうのは、こう、アップデートされるもんなんですかね。
もうそれは、こちら側で最近意識の変化があって、うん、今まではそういう農園のボランティアをしてきてきたらとか、来てみようよみたいな感じの呼びかけをしてたんですけど、はいはい、でもなんかつくづく考えてみると、うん、うちの農園の最大のボランティアは誰かっていうと、うん、平日農園に来てる人たちだっていうのがあって、うん、例えば農業、例えば台風が来たりとか、はい、何か問題が起きると毎日農園に来てる人たちが主になって対応するんで、うん、で例えば落ち葉が落ちてたり木が折れたりみたいなのも障害のある人たちがやってて、うん、でトイレの掃除も障害のある人たちがやっていて、うん、でそうするとなんかボランティアが農園に来て障害者を支えてるっていうよりも、障害のある人たちが毎日農作業を自分たちの野菜作るのに加えて農園の維持管理をやってくれていて、そこにいろんなボランティアの人が来てより多様性を増してるんだっていう風に捉えないといけないなっていう、うんうん、
なるほど。
だから障害者の支援じゃなくて、うん、むしろ障害のある人たちに支援されながら多様な環境を作っていくっていうことを、 意識化しなきゃいけないなっていうふうに、うん、思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、次週、またその、猪瀬さん、この活動だけじゃなくて、まあ、表現というかね、文化活動、文化実践っていったところにも関心いろいろと寄せてらっしゃると思うので、そのあたりを、次週深掘りできたらと思います。ありがとうございました。
はい。
さて、そろそろお別れの時間です。明治学院大学、准教授で、見沼田んぼ福祉農園事務局長の猪瀬浩平さんのお話、いかがだったでしょうか。今日はですね、主に、その、障害という、考え方自体が、また新たにこう価値が変わっていく、そういった現場として、見沼、田んぼ福祉農園の話をしていただきました。次週は、そこにさらに表現活動、文化実践と、いったような視点も踏まえながらですね、さらに視点をこう広げて、アルブットなどの話もちょっと交えながらお話ししていただきたいなと思っています。来週引き続きということで、猪瀬浩平さんゲストにお迎えします。楽しみにしていてください。それではまた来週、さようなら。浅田渉でした。